こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。簡単短いお話で始める英語多読。永住英語多読シリーズ一巻として刊行された Kindle 向けの英語学習書である。著者はジェームス・ハイラン・ファセット。英語の物語を読む経験を条文読解や文法問題とは異なる形で積み上げることを目的にしている。収録対象は童話。かつて英語母語話者の幼児向け教材として用いられたショートストーリーなどの児童向けコンテンツで、各話は200-655程度と案内されている。全収録タイトルに日本語訳がつく点が本書の実用上の特徴である。読者は英語だけで読み進めることも、理解が不確かな箇所をやけで確かめることもできる。したがって本書は英語を精密に分析して学ぶ教材というより、短い完結した物語を繰り返し読む入り口として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1話200-655という短さが、英語の物語を最後まで読む単位を作る本書の各話は200-655程度であり、長い要所や試験形式の文章に負担を感じる学習者でも比較的短時間で一編を完了できる構成である。この長さには単に読みやすいという以上の意味がある。英語を読む際には、道語や一文の理解停滞によって読書そのものが中断しやすい。短編であれば全てを完全に解明しなくても文脈と結末まで到達する経験を保ちやすい。物語は開始展開終結を持つため、単語や文法の断片だけを追う場合よりも意味の流れを予測しながら読む練習になりうる。特に多読の初期には、1回の学習で大量のページ数をこなすことより、英文を一つのまとまりとして読み切る回数を増やすことが重要になる。本書の短い単位は通勤時間や休憩時間などにも組み込みやすく、読む習慣を断続させにくい。ただし、短編だけで語彙や構文の全範囲をカバーできるわけではないため、基礎学習や難度の高い読書へ進むための導入教材として捉えるのが妥当である。次に、全タイトルの日本語訳を備え、英語のみの読書と理解確認を切り替えられる本書には、収録された全タイトル分の日本語訳が注釈として用意されている。この設計は、訳を先に読ませること自体を目的にするのではなく、英語で読もうとする過程と理解確認を両立させるための補助線として機能する。初級者は内容を全く把握できない英文に長くとどまると読書量を増やしにくい。一方、最初から逐語的に日本語へ置き換える読み方だけでは、英文を前から意味のまとまりとして追う訓練が弱くなりやすい。本書では、まず英語の物語を読んで題をつかみ、意味が崩れた部分や結末の解釈をやけで確認する、といった使い分けが可能である。反対に、事前に日本語で筋をつかんでから英語へ戻る読み方も、英語読書への心理的障壁が高い段階では現実的な選択肢になる。重要なのは、訳を正解照合のためだけに使わず、英語から得た推測とどこが一致し、どこがずれたかを確認することである。大訳は便利だが、英文の語順や表現を全て日本語と一対一対応させるものではない。その際に気づくことも読解の基礎になる。さらに、童話昔話児童向けショートストーリーを素材に、文脈で意味を追う読書を促す本書は、童話や昔話、古いネイティブ向け幼児教材のショートストーリーなど児童向けのコンテンツを採用している。こうした素材の利点は、学習事項を説明するために作られた例文集とは異なり、出来事の順序や人物対象の関係を追う必要がある点にある。読者は単語を一語ずつ訳すだけでなく、何が起きたか、次に何が起こりそうかという文脈を使って英文を読むことになる。平易な物語では、反復される表現、行動を表す動詞、因果関係を示す接続が内容理解と結びついて現れやすい。そのため、奇襲の基礎語彙や基本構文を抽象的な問題ではなく、意味のある場面の中で再認識する機会になる。ただし、昔話や古い児童向け教材には、現代の日常英会話では頻度が高くない表現や文化的背景が含まれる可能性もある。したがって、本書を会話フレーズ集として扱うより、読み進める力、物語の流れを把握する力、英語の語感への親しみを養う素材として活用する方が適している。素材の親しみやすさと用途の限界を区別する必要がある。そして、辞書で止まり続けない多読の入り口として、完全理解より流れの把握を優先できる。短い物語と日本語訳の組み合わせは、多読で重視される理解できる範囲の文章を止まりすぎずに読むという姿勢と相性が良い。英語学習では、知らない単語や構文に出会うたび辞書を引く精読も必要である。しかし、全ての箇所をその場で解析する方法だけでは、英文を連続して読む速度や前後関係から意味を補う力は育ちにくい。本書のように一編が短く分けて確認できる素材では、 第1回目は辞書を使わずに読み、第2回目に訳を参照し、必要な語句だけを確認して再読するといった段階的な方法が取りやすい。ここでの目標は不明点を放置することではない。物語の中心的な出来事を理解するのに必要な不明点と、全体理解を大きく妨げない不明点を区別することである。訳があるため、推測だけで誤解を固定するリスクも抑えられる。ただし、多読は難しい文章を無理に読み続ける方法ではない。読んでいて訳の参照が頻繁に必要になるなら、より優しい素材へ戻る、あるいは基礎語彙、文法を補う判断も必要である。最後に、Kindle の低負担な短編形式は、反復読書と学習記録を組み立てやすい。本書は Kindle 版として提供されており、短編を1話ずつ読む設計は電子端末での断続的な学習と親和性が高い。多読では、一度読んだ英文を全て暗記する必要はないが、同じ素材に再び触れることで、発読時には負担だった語句や言い回しが認識しやすくなる。本書では第1回は英語だけで筋を追い、2回目に日本語訳で理解を確認し、3回目に英語を再読するというように、同じ一編を目的別に使い分けられる。短い作品なので、再読の負担が比較的大きく、初読と再読でどこが読めるようになったかも把握しやすい。また読んだ話数、初読に要した時間、訳を参照した回数などを簡単に記録すれば、自分に適した難易度を判断する材料にもなる。もっとも電子書籍であること自体が学習効果を保証するわけではない。通知や他のアプリに注意を奪われる環境では、読書時間は短くても集中が途切れる。数分で1話を読むという具体的な区切りを設定し、読み終えた後に題を一文で確認するなど、受動的な閲覧にしない工夫が有効である。結論として、本書は英語の本を読み始めたいものの、長い文章、道語の多さ、辞書を引き続ける負担によって継続できなかった読者に向く、英検や TOEIC などの問題演習を主目的とする教材ではなく、短い物語を通じて英語を読む時間そのものを増やすための入門的な一冊である。各話が200〜655程度で完結し、全タイトルに日本語訳がつくため、英文だけで挑戦する段階と内容を確認しながら読む段階の間を無理なく行き来できる。童話、昔話、児童向けショートストーリーを素材にしている点も、単語リストや例文集とは異なる。文脈を追う読書経験を与える類似の大訳教材と比べた際の特徴は、長編文学の鑑賞や高度な文法解説ではなく、短く優しい物語を多数の読書単位として扱いやすいことにある。一方で、語彙の体系的習得、発音指導、会話練習を単独で担う本ではない、基礎学習と併用しつつ、まず英語で読み、必要に応じて訳を参照し再読するという使い方をする読者にとって、実践的な多読の足場になる。ご支援いただける場合は、ジェームス・ハイラン・ファセット。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。